それでは今朝の説教白馬の騎士と題して荒井先生より御言葉の取り次ぎをいただきます。先週伏見延長会の一日研修のに参加をいたしまして、神戸に行ってまいりました。移動中バスの車窓から神戸の街並みを見ていたんですが、市街地中心部三宮元町あたりからさらに西側を走っているときに、結構古く見える家屋がたくさん残っているというのに驚きました。建て替えられた新しい家屋ももちろんあったんですが、壁材や屋根が昭和の雰囲気を漂わせているといいますか、ツタが張っている家や商店などもあって、そういうものが思ったよりたくさん残っていたんです。ご存知のように神戸は1995年に阪神・淡路大震災が起こった際、激震地でありまして、多くの家屋が倒壊いたしました。ですから今回見たそれらの年季の入った家々は、その震災の時に倒れなかったということを意味いたします。思い起こせば、まあ、あの震災の直後にボランティアのために彼の地を訪れましたが、その時に道路の片側は全て倒れているのに、反対側は道一本隔てた反対側はほぼ無傷かと思われる、そんな場所があったことを思い出しました。地震の境目とか通り道と言えばいいんでしょうか。確かに中越地震の時もそうだったんですが、震源に近いからといって被害が大きいというのではなく、少し離れたところでも地震が通っていったその通り道があったかと思うほど、被害の大きな場所が道のように長く続いていたということもありました。私たちが乗ったバスが通ったのは比較的山側の道だったんですが、そのあたりのちょうど反対側、海側の方、長田区の周辺は大火災に見舞われて、下町の風情が残る長田の町が焼け野原になった、そのことは皆さんもご記憶かと思います。震災後、あの長田の町は見事なまでに新しく作り変えられて、復興を成し遂げたかに見えました。しかしながらそこには大きな問題が生まれていました。それは住民が交わりにくくなったということで、地域コミュニティが破壊されたままになってしまったということでした。かつては長屋のような住宅を含めてほとんどの住民は、高いところではなく地べたと言ったら失礼でしょうか、下で住んで生活をしておりました。路地を歩けば知り合いに会い、挨拶を交わし、昔ながらの商店街を行き交いながら互いの生活を理解し合えていました。そこには人と人とのつながりを肌で感じられる、そんな空間が形成されていました。ところが新しい町の住まいは高層住宅になり、各家が頑丈な扉で仕切られ、ひょいと覗いて声をかけることはできなくなってしまいました。広い道路は車を使う人には大変便利で快適になりましたが、普段の生活においては特に高齢の方などは路地が減ったためにパッと道路を渡って反対側に行くことができなくなり、信号機のある横断歩道まで回り道をしなければならなくなりました。加えて高層住宅の家賃が高くなったために、もともと生活していた人々はそこに入居することがかなわず、市街地で働く人々がそこで暮らすようになりました。町全体が住宅だけではなく人まで含めて新しいものに入れ替わっていきました。そんな様子を見ながら、かつてそこで暮らしてきた人々が問いかけます。復興とは何なのか、復興とは何だったのかと。 東日本大震災から1年と9ヶ月経った頃、東日本大震災被災地被災協会で祈りを合わせる旅というのを企画いたしまして、当時おりました関東教区から参加した20名ほどの方々を連れて被災地を訪れたことがありました。現地では生活再建に向けて山積みになっている課題についてお話を伺ったり、実際に被災地に立って祈りを合わせたりしました。津波被害の爪痕に息を呑み、被災された方の証言に心が震え、1年半以上経っても生活再建の見通しが全く立たない現実に切なさを覚え、加えて放射能の被害の汚染の被害状況にはやるせなさを感じました。そんな旅でした。かつて宮城県の石巻市の教会で牧会をした私の父勝美牧師や、そこで生まれ育った姉もこの旅には参加をしておりましたが、思い出が詰まった石巻の町が破壊尽くされたその様子を目の当たりにし、言葉少なに下唇を噛んでいた父の顔を思い出します。今年は正月早々能登半島で大地震が起き、続いて大水害が起きて、能登で暮らしてきた人々の心も体も打ち砕くという、あまりにも悲しすぎる災害に私たちは会いました。報道などでは復興がなかなかされないという嘆きの言葉をよく聞きます。被災者自身ももちろんそう言いますが、得てして外野がしたり顔でこれをがなり立てるということも少なくありません。しかしこれまであちらこちらの被災地を回ってきて思うんですが、復興などというものがそう簡単になされるものではないのも事実です。かつて住宅が並んでいたはずの町並みはビルも無残に崩される、津波や洪水で洗い流されている、そんなこともある。東日本大震災の被災地では被災後 半年ぐらいまでは瓦礫を片付けることもできなくて、そこら中にそのままの状態で瓦礫は散乱しておりました。それが1年半経つとようやくそういった瓦礫だけは撤去されていく、家の基礎部分だけが地面に残っているというような、そんな平原が広がっている様子をあちらこちらで見ました。瓦礫が散乱していた状態の方がそこに町があったことをイメージしやすかったようにも思うのは矛盾でしょうか。ただ基礎部分が残っているのを見るだけでも、そこに広がっていた町の大きさというのは分かります。それを見ながら、果たしてこの町を作るのに人間はどれほどの年月、労力、お金、思い、それらを費やしてきたのだろうかと想像してみるんですが、それだけにわずか数年で何かが劇的に推し進められるとは到底思えなくなるわけです。今私たちが住んでいるこの伏見の町並みを見渡してもよくわかります。この町が、今のこの町が出来上がるのに一体何十年あるいは何百年かかってきたんでしょうか。今日の都というレベルで言うならば1200年の歴史があります。大災害はなかったかもしれませんが、建物は古くなれば作り変えられる、建て替えられますし、道路は拡張されていく、街並みは時代とともに変化してきました。この街を今からよう挑んで作ろうと思っても、それは10年20年なんという短い時間でできるはずがありませんし、新しく作り変えられる時には以前のものとは同じものにならない、同じものを作ることもない、そうも思います。そのことを思うと、いくら資金を投入したとしても、それだけでは目に見えて理想的な街が再建されるなどということはありえませんし、これが現実、残酷だけれども私たちの元の生活が全て元通りになるというのは幻想だと言わなければなりません。ただそこで暮らしてきた人々は元の生活を取り戻したい、 突如奪われてしまったあの生活を取り戻したい、あるいは理想的なコミュニティを復活させたいと心から願うんです。自分たちの力ではどうにもならない現実の中で被災した人々だけが嘆き、その焦りは浮き彫りになってくるというのを私たちは何度も目にするでしょう。せめてそういった方々の声を丁寧に聞いてくれる姿勢が世の中にあればな、特に力を持っている政治家たちにあればなと、そのようなことも思います。そうであれば慰めも得られるし希望も持てるというものですが、中には寄り添うふりをするばかりで政局争いに躍起になっているとしか思えない場合も少なくはありません。もしかしたら真面目にその復興計画を作り上げたり、そのための資金を一生懸命調達しようと奔走している人たちもいるかもしれませんが、残念ながらそのために一致団結して取り組もうという全体像はなかなか見えてこないとしか言いようがないのが現実です。このような状況だと、どこからか本当に強いリーダーシップを持った英雄的な人が現れないかという気持ちにはなります。それが私たちにとっては実は主イエス・キリストに他ならなかったんです。イエス様が来られた時、律法にがんじがらめにされ行き詰まった閉塞感の中にこの方は現れたと言ってもいいでしょう。我が物顔に振る舞う律法学者やファリサイ派のリーダーたちに辟易した民衆のもとにイエス様は、ただ神様を見上げなさいと、そのようなメッセージを携えて世に下されました。ヨハネによる福音書によれば、イエス様こそ神様の言葉そのものだったのだと、そのように記されています。天地創造の物語を紐解けば、神様が天地を創造された時、それはすべて神様の言葉によってなされました。光あれと言われれば、光が闇の中に差し込み、天地を分けて空と海になれと言われれば、その通りになりました。すべては神様の言葉によってもたらされたんです。その言葉によってキリストは世に下され、神様の言葉が肉の形をまとった、これがキリストと言われます。従いまして、イエス様が語られた御言葉は神様の言葉であり、イエス様が行われた技のすべてもまた神様の言葉でありました。つまりイエス様の言葉も行いもすべて神様の言葉でありました。神様が思うところであって、イエス様という存在そのものが神様の言葉であったとヨハネの福音書は記しています。そのため言葉の受肉、言葉が肉を受けたというふうにも言われます。本来は目に見えることのない言葉が具体的な形で私たち見えるような、まあ、形になった、それがイエス様という方です。その神様の言葉であるキリストを十字架に上げてしまったということは、人間は神様の言葉を無視した、そして殺したということになります。神様を信じ神様に従うという志を高く掲げていたはずなのに、結局のところ自分たちの都合の良いものだけを求めて都合の悪いものを捨てていった愚かな人間は、自分たちのこの世の地位や名誉や都合を奪っていこうとするこの神の言葉を無視し、十字架にさらしてしまいました。それがどれほど愚かなことであるかは、いよいよ訪れる最後の審判の時に明らかにされると言われます。その時は突然訪れると言われます。かつてキリストはみすぼらしいロバによって都エルサレムに入城されました。高貴な人が乗る 動物、馬のようなものではなく、庶民の印とされとさえ言われるロバに乗ってやってまいりました。しかもそのロバは転ばであったといいます。これはイエス様が最も小さくされたものである。人々がイメージしたような王ではなく、むしろ嘲笑されるような、そのような存在であったということを象徴しています。しかしその時が訪れると、キリストは白馬にまたがり、まるで騎士のように威風堂々と現れるというのです。白い馬にまたがる騎士、それは勝ち誇る勝利者の証です。死をもって死に打ち勝ち、まことに神に従う者とそうでない者を裁かれる。なぜならこの馬上の人は誠実を呼び真実と呼ばれる方だからです。その目は燃え盛る炎のようだと言います。これは怒りの象徴です。一人子をさえ惜しまずに世に下されたのは神様の究極の愛であって、これまでにも預言者を通して警告されてきた事柄を直接神様が人間に語り、悔い改めのチャンスを備えてくださった。これがキリストが世に下された意味です。にもかかわらずこの方を受け入れないとするなら、それはまことに残念ながら怒りの裁きを受けるほかありません。最後通告を無視して自分たちの力で生きようとするなら、それは当然裁きの対象でしょう。その目に讃えられた怒りの炎が悔い改めない者たちに向けられるというのです。白馬にまたがる裁き主の頭には多くの王冠が見えます。かつて海から上がってきた竜や獣の頭にも冠はあったと黙示録には記されていますが、敵対する者の支配を表すそれらの冠というのはそれぞれ一つずつ与えられていたようです。しかしキリストにかぶせられたこの王冠はたくさんありました。神様がこの方こそあらゆる支配をするのだ、その権能を神様がお与えになったその証拠とされます。その支配の権能によって、その手に持つ鉄の杖や口から出ている剣によって人々は裁かれていきます。その衣と腿に記された王の王、主の主という称号があらゆるものの上に立つ誠の王ということを意味するからです。私たちは確実にその裁きの座に立たされますし、その裁きの座に向かって私たちは歩んでおります。そしてその時がいつ訪れるのか、これは誰も知りません。それゆえに私たちはいつでもその時に備えて主のみを見上げて懺悔と悔い改めの祈りを捧げ、キリストを通して教えられたこの愛の律法に生きるものとなることを志すんです。以前東日本大震災の直後に心の友に原稿を書いたということをお話ししたことがあったと思うのですが、依頼を受けて書いたものが写真家の桃井一馬さんの写真とともに2011年の5月号に掲載されました。そこに私は被災地には色がないというふうに書きました。桃井さんの写真を見てもやはり色がないように思いました。それ以来被災地に行くと意識的に色を探すようになりました。しかし興味深いことに、東日本大震災の被災地に通っているうちに、瓦礫の積み上げられたその瓦礫の山にも緑色の雑草が生え始めている、そういうところがあることに気づきました。あくまでも瓦礫の中に生える雑草なので、その景色は哀愁漂うようなそのような光景なんですが、見方を変えれば新しい命がそこに芽吹き始めているということに違いはありませんでした。 60年以上前、原爆で焦土と化した広島は100年間ペンペン草も生えないと言われていたのに、30年40年ほどで100万都市として復活をしました。そう思いますと、あちらこちらの被災地でもそう遠くない将来、命躍動する色鮮やかな世界が作り出されていくのかもしれないとの希望を抱くことはできます。白馬に乗った騎士は裁き主である一方、その裁きは私たちを救い上げるための審判であるということをも思います。被災地だけではなく、私たちが暮らしているこの町、その暮らしも、また戦争や紛争で苦しむ世界の国々や町や人々も、物語に登場するような白馬の騎士のような存在を待っているかもしれませんが、私たちのもとに必ずやってくるキリストという、再臨のキリストという白馬の騎士は、あらかじめ私たちに十分な愛を注ぎ、それを互いに分かち合う術をも教えられた方だったということを、やはりここで思い起こしたいのであります。私たちはまず自らが与えられた愛を分かち合うことができるのであって、足りないながらもそうした愛に生きようとするところに、真実の救いをもたらす裁き主である白馬の騎士が現れるのだと、そのようにも思うんです。私たちはその方の再臨を待ち望むものであればこそ、裁きの座を見上げることを喜びとしていくことができるのだ、そのように思います。そしてその方を通して新しく作り変えられるその世界は、これまでとは全く違った、でも全ての人に平安をもたらす世界であるということを信じます。見せかけだけの新しい、そのような世界ではなく、全ての人が喜び感謝する、そのような世界であることを信じます。それこそが神様が作られた本来あるべき姿の世界の誠の復興であり、私たちが望むべきものなのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたが備えてくださったものを、私たちは喜び感謝して受け、そしてそれぞれの命を歩みつつ、あなたの栄光をこの命を通して表してまいります。罪おき愚かな私たちをも、あなたは救い上げてくださることをも私たちは信じます。どうぞこれからもあなたと共に歩ませてください。私たちの手を引き導いてください。一人一人に誠の平安を備えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。